たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。時刻は2時31分に向かっています。続いてのコーナー、あなたのお口を守りたい。今日は倉敷歯科医師会から木村誠貴先生にご登場いただきます。木村先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。ちくわぼ美味しいですよね。
先生ご存知ですか？
ちくわね、僕あの学生時代東京の方におりましたんでね、はい、あっちでおでんはよくあのおでんだね、初めてですけど僕も、はい、あれでもいっぺんに好きになって、でこっちに戻ってきた時になくて、あれがあっちのもんなんだってことを初めて気がつきました。
先生ありがとうございます。打ち合わせに全くないところから入りましたけれども、
いや消しゴムと言ったのは言えて妙だなと思いました、ね、
そうですか。私なんかちくわぶ業界から怒られるかなと思います。
周りがギザギザしてあのお出汁に絡みやすくしてね、あれ美味しいですね。美味しいです。もう今日はこれだけ語って終わりにしてもいいかなと。
いや、ちくわぶの味もちゃんと感じられるようにお口は大事だなという方向でいきたいなと。
うまく軌道修正されてしまいました。
はい、今日もよろしくお願いします。あの今日のテーマですが、
はい、はい、お口の健康とお手入れというふうに、広報部の理事の方から受けたまわっております、非常にざっくりしたことを丸投げして、うん、お好きに語ってくださいと言われるんで、
はい、
あんた今日の夕飯何がええって何でもええって言われたら、それが一番困るのと一緒なんですね。何を喋ってもええ言われたら、何を喋るならっていう話になります。それでお口の健康、お口なんです、歯じゃないんですね、
はい、
お口なんです。お口となりますと、まあ、皆様すぐにご想像なされるのは後で歯、まあ、歯医者が喋るんですから歯ですね、うん、ところが歯だけでお口とは申せません、
はい、
当然歯の周りに歯茎があったり、それからベロもお口の中の一部ですね。
あ、そっか。
だからほっぺたの内側の粘膜もそうですね。それから、はい、唇を含めてほっぺたからなんからのその筋肉、お口周りの筋肉、ここら辺すべてのパーツでお口と、要は幕の内弁当という一文字の中にいろんなおかずが入ったのと一緒です。お口という幕の内弁当の中にいろんなおかずが入ってるわけです。
今
日ほっぺたとかとなると、はい、それを語れというわけですよ。カップラーメンが3つできるかできんかぐらいの時間に。無理です、これは。無理です。
無理ですか？
ね、あの、かなり無茶ぶりですね。
いや、でもまずはお口が幕の内弁当ということが非常に分かりやすいなと思いました。
あの、もう一つ一口シャレじゃないですか。一口でお口言っても、もうそれだけでもういくつものパーツで構成されますんで、
はい、
それをお口とも言われると歯だけじゃないなというのが、まずもうこっちとして頭によぎったんで、
いやでもぜひとも今日は木村先生に全部網羅していただきたいなと。
それは無理だと思う。
でもじゃあまず口のお口の中のトップバッターはどこからいきましょうか？
まあ当然歯がまず一番とは思いますが、はい、これに関しましては、まあ前の担当された先生、それからまたこの後来られる先生方からお話があるかもしれませんし、またかかりつけの先生のところで、
はい、
先生とか歯科衛生士さんにいろいろレクチャーを受けられたりということで、皆様だいぶ造形が不幸ございますので、
はい、
あまり特にこちらもやっぱり歯磨きですね。もう当然歯は歯磨き、はい、もうこれしかございません。ただ唯一気をつけていただきたいのは力ですね、はい、歯を磨く時の力、親の仇のように擦られる方がおるんです。もう爪が白くなるぐらい歯ブラシを握って、
ぎゅっと、
これでもかというふうに磨かれる方がおられます。
よくテレビドラマでそういったシーンも拝見しますね。
で、もうあれ分かるんですけれども、ついつい力入るの分かるんですが、目安としては、
はい、
もう目安としては100から、あ、150から200グラムというのが、大体学生とかが教わったり、それからいろんなネットとかで調べるとそういう数字が書いてはございます。
はい、圧力で、
あの歯に当てる、
はい、
ところがじゃあ150グラムがどれぐらいかと言われたら、今僕もここではピンときません。ですから一つのあくまで目安として、歯に押し付けた時に歯ブラシがブワッと広がらない、毛先がの、
はい、
しなってベアッと潰れない、うんうんうん、それぐらいの力で磨いてくださいということです。ですから皆様されるとかなり弱い力だと思います。
あ、
大抵の方が強いですね。
強すぎる可能性があるんですね。
今いわゆる 音波ブラシ、それから電動歯ブラシと称するものがありますと、はい、あれは力入れすぎると止まってしまいますから、あっちの方がまだいいかもしれませんね。
あ、目安としてはそうですね、うん、押し付けすぎるとビュッて止まりますもんね。
そうです、止まりますから、もう普通のいわゆるあの歯ブラシはもう A だけ力を入れればそれだけ加わりますから。
わかりました。
僕は音波ブラシがだけが A とは言いませんけれども、やっぱり歯ブラシが基本だと思いますが、力だけはちょっと気をつけていただかないと、あの歯が削れたりして知覚過敏とかいう虫歯でもないのに、あの冷たいものがキュッと締める、よくコマーシャルで最近やっておりますが、ああいうものにもなりがちですので、せっかく歯をきれいにしようと思って一生懸命やった結果がそういう知覚過敏とかいう病気になってしまっては、これは皮肉というか本末転倒でございますので、あの歯ブラシの力だけは気をつけていただくというのが、もうそこだけに留めておきたいと思います。ここではね、
分かりました、大事なポイントです、ね、はい、ありがとうございます。では続いては、
そうですね、で、まあ、歯つながりで次は意外と見落としがちなのが歯並びですね。歯だけじゃない、今度は歯が集団でまとまった単位でいう歯並びですが、はい、これに関しても当然あの綺麗な馬蹄形、弧を描いている、そっちの方が磨きやすいのですが、はい、あのどうしても凸凹、個性のある歯並びというのは当然誰でもあります、うん、はい、そうすると凸とボコが出来上がると、その部分がどうしても磨き残しができる。で、磨き残しの中には虫歯菌であるとか歯周病菌もおりますので、どちらもなる可能性はあるわけですね、はい、であと噛み合わせが悪いと、きちっと上下が噛み合わないと、うんうん、物を噛みつぶす、噛み切ることができないとなると、ほぼ丸飲みとか、
あ
の、もうよく噛まずに飲み込む、はい、そうなるとあの今度は消化にも悪いですし、今度は全身に影響してまいります、うん、あとまあ発音とかね、あの歯も発音に関係するあの言葉がございますので、
大事ですね、
あのどうしてもそこら辺にも影響がしてくる、意外と歯並び大切です。特に歯並びが悪くても痛くないので、
あ、はい、
痛くない、虫歯のように痛くないので、意外と見落としがちですね。まあ、あのお子さんの時から最近増えてまいりました、あの矯正非常に増えてまいりましたので、これはもう非常に嬉しいこと、安心しておりますが、大人の方であってもこれは成人矯正、はい、あのできますので、子供の時よりは動かしにくくございますが、あ、はい、あの全く不可能という場合あのことはないので、これは先生方に相談されるとかされてもいいと思いますね。
なるほど、大人になってからでも、あのむしろ大人になってから歯並びをということは、あのちょっとチャレンジした方がいい、
そうですね、もうあの、ね、かなり歯並びを、歯を動かす、いわゆる矯正治療で歯を動かすということになりますと、やはり何日でとかいうふうな単位ではございませんの で、
ね、
やはりそこら辺はあの、はい、やるとなったらかなりあの先生とご相談なさって、それなりの決断をされないと長い治療になりますので、あのそこら辺はぜひあのご一行されても良いかなと思います。
はい、歯並び矯正イコールお子さんのものだけということではないということ
ですね。ないということですね。
はい、歯並びときました。続いての幕の内弁当、
はい、ではその次は、では歯茎の方に参りましょう、はい、これは、はい、あの虫歯とは違いますね。虫歯とは違って歯周病と非常に関連がございます、はい、歯周病、歯の周囲と書きますので歯の病気ではございません。歯がグラグラしてくるから歯が悪いというふうに皆様お考えになりますが、歯の周囲の病でございます。で、歯の周囲に何がある、当然歯茎がございます。歯茎をベロンチョと向ければ今度は骸骨、骨が出てまいります、
はい、
他にもいろいろあるのですが、まあ、骨とか歯茎とかそこら辺がやられていく。で、骨がやられていってしまって支えがなくなるから歯がグラグラする。ですから重症の歯周病、歯がグラグラである、
はい、
でも歯はピッピカピカ、もうそれはザラにございます、ザラにございます。虫歯でも何でも、歯はもう無垢、本当に無垢の綺麗な歯ですが、もうプランプランでもどうにも、もう抜かざるを得ない、歯茎と骨の山ですから非常に、怖いですね。これも虫歯と一緒で初期の時は自覚症状ございませんので非常に怖い。で、じゃあそれをどうすりゃいいか、やっぱり歯磨きなんですね、
はいはい、
で、歯磨きという言葉があまり良くないんです。歯磨き、歯磨きゃええんかっていう話です、うん、
ですね、 歯磨き
か、うんうん、
表面だけなのか、
ただ、はい、じゃあこたつを掃除するときにこたつの上を拭く、上の天板の部分を拭く、うん、これが 歯を磨くと思ってください、
はい、
でもそれだけじゃなくて布団の部分がありますよね。
ありますね、
こたつ布団、
はい、
あれだって普通パンパンするでしょ、
はい、そうですね、
そうしないと全部きれいになったことにはならないですよね、はい、ですから歯を磨く虫歯予防のためには天板、こたつの天板の部分、うん、布団の部分は歯茎、ただじゃあどうするのかと言ったら、やっぱり同じ道具、歯ブラシを使います。歯ブラシを使っていただいて、軽くマッサージ、毛先で振動するようにマッサージをしていただく、
はいはい、
もうそれだけで十分いけます。これで歯と歯茎のちょっと境目の部分ですね、
はい、
この部分をマッサージしていただく、つまり歯磨きする要領でいいんです、意識しなくていいんです、
はい、
歯茎のマッサージしようなんてじゃなくて、歯の根元の部分の汚れを取ろう、
うんうん、
そういう意識で小刻みに振動してもらう。そうすると歯茎の方のマッサージにもなりますし、これから歯の根元の部分の汚れも取れるので、その部分の虫歯の予防もできるしということになりますから、ぜひそこら辺はちょっと気をつけてやっていただく。ですから先ほどの力ですね、はい、歯茎当然力入れすぎると、ね、蚊に噛まれて、かゆかれて、ギャーと書くと皮がむけて血が出ます。あれと同じことになるんです。
ですね、
もう患者さんが歯ぐき痛えわーってお見えになった、はい、見たら猫がひっかいたんかいような傷ができてる、まあ、明らかに 歯ぐきなんですね。だから病気じゃないんですね、うん、歯周病とかかと思ってお見えになると、それから口内炎であるとか、違うんですね、もう明らかにこすった後外傷なんです。
入れ力を入れすぎちゃった、
それでお見えになられる方もいらっしゃいますので、はい、力はやはり歯を磨く、歯ぐきのマッサージともにやはり力は気をつけていただくというふうなところが肝要かと思います。
わかりました。力は歯並びに歯茎ともに大事なポイントの一つです ですね、はい、今3つ目です、
はい、
では4つ目
はですね、はい、ここで塩炭とか言うと絶対後で理事会で不謹慎だとか言って絶対後で叱られると思うんですがベロの話ですね、
はい、行きましょう、
塩炭弁当も好きなんですが、ベロなんですが、
はい、
ベロに関しましては、まずパッと思い浮かぶのが、こちらが思い浮かぶのが、はい、お口の匂いとの関連です。
口臭はベロとの関連が高いんですか？
結構大きい原因の一つです。で、ベロ自体がそんな芳香剤のように匂うわけじゃないんです。ベロの表面についた汚れ、
はい、
これを舌、舌ですね、はい、舌の苔と書いて舌苔と申しますが、これが付着していく、それから過剰に付着していくと、
はい、
これがやはり口臭の原因になる。
赤ちゃんのベロはものすごく綺麗ですよね、ということですね。
そうです。で、悪寒米すると大体皆さん少し灰白とかで灰白色、うんうんうんうん、まあちょっと白っぽい、
はい、
あれがもっとひどくなると、ちょっとお茶の茶渋であるとかタバコされる方だとちょっと茶色になったりして、はい、非常に分厚くザラッと目立つ、ああなってくるとだんだん
今口の中を皆さん自分でね、
あとで鏡で悪感ベーして見られるといいと思います。あまりナーバスになれる必要はないんですけれども、はい、やはりお口の中のばい菌であるとか、それから食べたものの、食べかすであるとか、それからほっぺたの粘膜とか、いろんなものが、それが剥がれたものなんかがベロの表面にざらついてるんですね。非常にざらついております。特に猫の舌なんて猫ざらざらヤスリのようになっています、はい、人間もそれよりはスムーズですけども、滑らかですがなってます。そこに溜まっていくんですね、
はい、
で、それがどうしても口臭の予防原因になると。じゃあこれは取れんのかという話になります。お口 の乾燥剤でもうがい薬でもいいですけども、それだけじゃやっぱり取れない、
はい、
取れないとなると、やはり人為的 なんか力を加えてあげないといけない。一番簡単なのはこれまた歯ブラシです。歯ブラシ
いいんですね。歯ブラシで
歯ブラシ赤べしてもらって、奥から根元の方、向こう奥からこちらに手前に軽くです。これも軽くやってください、
ね、はい、
軽くやらないと軽石で体 こすった後のよう、やったことありますか？もうあれね、絶対やっちゃいけないって言ってやるんですけど、あれ後でとんでもないことになりますけど、あれと同じで本当にヒリヒリし始めますから、あの軽くその白い部分をこすってあげる、はい、それからあとあの舌ブラシというものがあの専用で、これはいろんな素材でシリコンゴムであるとか金属であるとか、うん、いろんな素材で今売られております。ですからあのそれそこら辺をあの使われるのも良いかと思いますし、はい、まあ、まずは自分のこのベロでどうなんだと、うんうんうん、いうのは例えば定期検診の時にあのかかりつけの先生に伺われてみるのが、うんうん、まずはよろしい、多分ご自分たちではどれぐらいの量をついて
そうですね
いいのか悪いのか、はい、これだったら普通ですよなのか、うんうんうん、いやこれはっていうのはまだなかなか判断つかないところですので、うん、そこら辺ご相談されて、はい、あのやられてみるといいと思います。
自己判断だと気にしすぎてしまう場合もありますもんね。もう
特にお口の匂い、それから歯の色に関してはナーバスになりすぎるともう飽きません。もうこちらがどんなに心配ないですよと言ってももう特診なかなかしてもらえんです。
気になり始め
るもう気になり始めると、ですからここら辺はもうそうあのなるべく早めに、もしごしちょっとでもあの今のお話で引っかか自分の中で、ね、引っかかるようなことがあったら、はい、あの定期検診の時慌ててこれから保険証持って行く必要ないですよ、うん、あの行かれる時に、はい、あのこんな話が何かあったような気がするんだけど、うん、ベロどうっていうのは相談されるのも全然時間かかることではございませんし、いいですね、されてみてはいかがでしょうか。
わかりました、そして、まあ、トータルしたベロまで伺ってきましたけれども、最後この筋肉も残ってますね。
そうですね、口の周りの筋肉、これがまたもうちょっとあまりピンとは来ないんですけれども、うんうんうんうん、それでもあの噛むというのは歯が実際は噛んでますけれども動かしているのは骨とか筋肉、それをに付着している筋肉が伸びたり縮んだりで、はい、噛めるようになります、うんうんうん、あの筋肉の一種に咬筋って噛む筋肉と書く筋肉がここにもついてるぐらいですから、はい、やはり噛むのに筋肉は非常に重要でございます、うんうん、でどうしてもよく噛んでいただいてしっかり筋肉を使ってもらう、
はい、鍛えるんですね。
そうですね、うん、どうしても弱いを重ねてまいりますと筋肉は口の周りだけじゃなくてどうしてもおろそかに衰えてきますので、うん、そこら辺をやはりよく噛んでもらったり、はい、それからあと発音のね訓練とか、これももう今ネットとかでもいっぱいあります、うん、いろんな方法があります、
はい、
あえいうえおあおでしたっけ、はい、あれとか、はいまあ、ありますよ。あと破裂音を使うとかいろんな方法がありますので、
発声というかそのお口の運動をするっていうことが
大きく口を開けて、だから意外とねカラオケいいと思うんですよ僕。
です ね, ね
カラオケいいと思うんです。別に推奨はしませんよ推奨はしませんけど
手軽ですよ ね
手軽だと思うんです、うんはい、で発音運動も、まあ、今回 A 機械じゃと思ってあいうえおあおやってみたんですけど、ついつい早口みたいにして私やっちゃってほっぺた噛みましたんで、それだけは気をつけていただきたいなと。慌てんで結構ですからゆっくりやっていただいた方がいいぞということを私は一つ学んでですね、はい、今回いい勉強になったなと思ったんですが、
ありがとうございます。やはりこのお口もうそれこそ先生が最初におっしゃった一口にお口と言ってもって、もう幕の内弁当がこれで出来上がったわけですが、はい、今日のまとめをお願いします。
そうですね、お口の健康、まあ、体を健康にするには、まあ、いろんな要素ありますが、食べることがまず一つ大きな因子だと思います、うん、物を食べて取り込まないとダメです、うん、じゃあ取り込んだ後どうなるかといったら消化であるとか分解であるとか吸収であるとか全部タッグを組んでます、うん、一つ一つが単品ではないです、
はい、
お口から始まってで出る最後まで全部が連携してますので、うん、まずはお口の健康を維持してもらうことで、はい、結局は他のところまで健康、全身への健康につながるんだという意識を一つ持っておいていただきたいですね。虫歯、歯周病はあまりにも短すぎて皆さん軽く考えがちですけれども、大変なことになってしまうと本当に体全体に及んでまいりますので、それはちょっと気をつけとっていただきたいと思います。
はい、わかりました。お口、 もう確かに気づいてはいなかったけれども、全てがあってこそのお口ですのでね、はい、はい、今日はあの木村先生の教えを守って、お口は木のうち弁当だと思って大事にしていきたいなと思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の担当は倉敷歯科医師会から木村誠貴先生でした。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。